みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、9月に入りましてね、皆さんこの夏どちらかにお出かけされましたか？私はですね、念願のところに行ってきました。どこかというとそれが伊勢神宮ですね。なかなかこのね、お伊勢さんには行けなかったんです。これにようやくね、伺うことができてもう感激だったんですけどね、伊勢神宮もちろんね、皆さんお出かけなさるでしょうけれども、あの前の参道というのが実は一時期大変寂れたんだそうですね。でそれをまた活性化させようというので町おこしというのをしたのが今から20年ちょっとぐらい前から、でそれがまさに功を奏して、その私が見た資料によると観光客というかね、その町を訪れる人の数というのがね、20倍以上になったって言うんですね。あのおかげ横丁っていう、そういう新しい町づくり、まあ、その町おこしのまさに日本中の興味がある人たちのお手本みたいなもんですよ。そこはもう大成功して、でその陰にはもう一生懸命な努力だとかね、賛否両論があったりだとかね、古い町ですからどうしたって何かありますよね。でそんな背景なんかももともと私は知っていた上で、そこのおかげ横丁さんに招いていただいての落語会だったんですね。だからもう感激で感激で、でね、街に行くと、屋台がたくさん並んでいて、射的があったりだとか、昔ながらの道具で遊ぶものだとか、だから子供も嬉しいし、おばあちゃんおじいちゃんたちも遊び方を教えて面白いというような、よくまた考えられていて、いい風情の街並みなんですよ。でそこで伊勢さん参りも含めて私呼んでいただいて大感激でしたからね、入場無料なんですよ。入場無料のイベントで私は落語一席ご披露するんですけど、その心意気に打たれてましてね、街づくりのそもそもの、だから入場無料なのに来たお客さんたちにプレゼントをたくさん持って行って、手ぬぐい何十本とかね、私が出してる売ってる CD だとか、しまいには持って自分でやってる扇子までプレゼントして、もうサインしまくりでね、我ながらバカだなと思いましたけれどもね、ご利益あるといいなと思ったりなんかして。こんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。さて、今夜はあなたの資産を作る上でアドバイスしてくれるロボットアドバイザー、ロボアドをご紹介します。それにちなんで今週は古典落語をご用意しています。最後までごゆっくりお付き合いください。
みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りします。
改めましてこんばんは、東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、立川談笑でございます。そして
アシスタントの東京 FM アナウンサー村田睦美です。落語千金、前回は生涯どれぐらいの収入を得てどれぐらい使うのかを予測してくれるみずほ証券のシミュレーター、明日のお金をご紹介しましたよね。
はい、明日のお金で、33歳の お父さんがいる、ね、家庭で収録していましたよね、はい。将来より安心できる生活をするためには日々変化する自分の状況をチェックして先手先手で備えていきたいですよね。
その先手先手で備えるということで言うと、この持っているお金に働いてもらってお金にお金を稼いでもらう、運用という方法ももちろん選択肢に入ってきます。でもこう運用と一言で言ってもいろんな方法ってありますよね。
そうだから、株式だったり、国債だったり不動産への投資だったり、だから果たして自分が一体何に向いてるのかっていうのは自分でもなかなか分かりかねるものですよね。だから私は一体何がいいんだろう。
本当ですよね、もう私もすごい教えてほしいなと思うんですが、そこで今回頼りにするのが、ロボアド。
ロボアド、
大将さん、このロボアドって聞いたことありました、
いや知りませんね、そんなアニメも見たこと
ないアニメじゃありません、はい。最近は投資の世界でもよく耳にする言葉ということなんですが、ロボットアドバイザーを省略した呼び方、投資をしようとする人が置かれた状況に合わせて、AI がどんな運用方法が向いているのかアドバイスしてくれると。 ということです。
これまでね、今回もそうだし、シミュレーターだけでも随分ね、よくできてるじゃないですか、はい、でもそれよりもきっとロボットアドバイザーっていうのは具体的なんでしょうね、
う
ん
う
ん、
そうですよね、うん、
気軽に相談できるし提案してくれるっていうのはいいですね。
人に相談するとちょっと見え張っちゃったり しますけど、うんうんうん、ロボットだと本当正直にこうクリックしていけるから、うんうん、そういう意味でもいいかもしれません ね。今日相談するロボアドの名前は、うん、明日の備え、
うん、
明日の備えくんです。
この間は明日のお金でしたけど、今日は明日の備えの方、は
い、そうです、はい、みずほ証券のホームページ、番組アーカイブページから行くことができます、うん、もちろんスマホからも OK です、
はい、
まずは6つの質問が出てきますので、うん、皆さんもそれに答えてみてください、うん、
これね、私もさっきやってみましたけれども、年齢と投資経験がありますかありませんかというのと、うんうん、あと年収、あと投資の目的、
はい、
ね、あと投資の方針、うん、元本割れは絶対嫌だとか、いやいやそれでもハイリスクハイリターンでいくぜとかっていうね、はい、うん、それじゃあと最後は、100万円で投資したけれども3ヶ月で70万円になってしまったっていう、このリアルな質問でしたね
そういう時あんたどうしますかっていうね、うん、
そうそうそう、まだ続けるのか、それとももうこの70万円ね解約するのかなんていう、うん、このリアルな質問をポンとぶつけられるんですね。でこれにさっさっさっと答えていくと、まずは私のタイプが出てきました。
何でしたか？
堅実タイプ、バランスタイプ、積極タイプとある中で、私は、やや堅実タイプ。
意外、積極かと思いました。
う、うん、やっぱりね、実際にリアルな感じっていう風にイメージをすると、やはりね、冒険できないんですよ
本当の自分のお金だと思うとね、そうそうそう、う
ん、
う
ん、ついね切実になるんですねはい、ですからリスクに対する考え方にあった分散投資の一例っていうのが示されて、期待できる収益率というのも予測してくれるんですね。
すごいですよね、
はい、うん、これによると期待できる収益率というのは 3.9%。
あ、いいじゃないですか、
うん、だからあ、そんないいのかと
ね、
うん、
だ銀行に預けてても全然そんなないわけですから、ね、
倍じゃないですよ、ね、3.9% 効率ですよ、
うん、そうですか、
うん、しかもそれでもやや堅実ですからね。
あ、ですよ ね、うん、
ね、冒険タイプじゃないですよ、うん
うんうんちなみに私はやや積極タイプでした、はい、ちょっとなんかイメージ逆に出た気がするんですけどね、はいはいはい、
あ、そうですか、
うん、そしてこのみずほ証券のロボアド明日の備えはここで終わりじゃないのがまたすごいんです、
うん、
かなり細かくその後のこともアドバイスをもらえて私はすごく驚いたんですが、うん、その積極タイプである私に合った投資先を具体的に出してくれたり、
うん、
それのまあ予想収益額とか、
うん、
この分野にいくら、
うん、
この分野にいくら、そのバランスまで取ってくれる、
お、
投資先の、
うんうんうん
うん、びっくりしちゃいました。
へー、その具体性があるっていうのがいいですよね。
そうなんですよね、うんうんうん、なんか投資を始めたいと思っても、うん、こう例えば手元に100万円あったとして、うん、この100万円をどこにどう振り分けようかって全然分かんないじゃないですか、うんうんうん、それ全くゼロの状態よりは、
うん、
こういうもので最初、うん、イメージつけてからの方がすごく話がしやすいなと思いました、ね、証券会社に行くにも、
だからそうやって対面でね、お話しする良さも絶対あることあるんだけれども、こういうシミュレーターだとかね、このロボットアドバイザーの場合には、
うん、
あ、これさっきちょっと見え張っちゃったの、こんな正直にやり直してみようかなっていうのが対面だとやりづらいじゃないですかごめんなさい、年収嘘ついてましたね、うん、だから、うん、しかも無料だっていうのもいいですよね。
いいですよね、
うん、そうだそうだ、だから本来とは使い方違いますけれども、うん、ひょっとして自分がこのぐらいのね、お金持ちだったらとか、
例えば1000、ね、万あったらとか、
あれ、うん、今やってる事業なりがうまくいったとしたらっていうふうに、
うんうん、
それでシミュレーションしてみるだとかっていう遊び方もできますよね。
結構ゲーム感覚で、
うん、
ね、家族で楽しめそうな、
うん、そうできますよ、できます、できます、面白いな、そうだ、うん、今のね停止と別れてこっちの人とって
それも妄想が膨らみすぎですみずほ証券のロボアド明日の備え、みずほ証券のホームページ、番組アーカイブページから行くことができます。さあ談笑さん、ロボアドアドバイスということで、今夜はどんな一席お話しいただけますか？
はい、適切なアドバイスは嬉しいんですけれども、押し付けのアドバイスというのは苦しいものです。古典落語小言神戸です。 麻布の古川橋にお長屋がございまして、家主で神戸という方、この大家さんは見るもの聞くものいちいちなんか一言言わないと気が済まない、人があだ名をしてこれを小言神戸というお人でございまして、おいおいおいおい、あ、おはようおはよう、え、ほら子供たちそこをね走るんじゃないんだよ、ドブ板がそれ外れてるんだから、え、お、子供たちが暴れてるじゃないか、朝っぱらから、え、母親たちがね目離すんじゃありませんよね、そこでうるさいな、誰だい、え、朝っぱらから二人でもって喧嘩なんかしてるんじゃないんだよ、え、うん、なんで、あ、私にね、え、その尻を持ってくるんじゃないの、え、もうみんな長屋中さこれから仕事しようってんじゃないか、え、もうね、あの煩わせるんじゃないんだよ、え、赤ん坊が泣いてるよそこで、え、米が焦げてるよ、米がもったいないだけじゃないんだよ、え、その薪だってなんだってもったいないじゃないか、え、はいはいはいはい、え、ばあさん今帰りました、お茶入れてくださいお茶を、帰ってきたらすぐに黙ってたって入れなさいよお茶を、いや長屋を一回り回ってきたけれどもろくなもんじゃない、小言が言い切れないよ、はい、お茶かい、ありがとう、プルネイプルネイプルネイ、変なやつが来やがったな、はいはい、用があったら開けて入んな、ヤオヤオ、なんだい、あそこにね、あの長屋があるね、貸し合って札があってあるんだけれども、親はこっちだって聞いたんだけれども借りてると思うんだけど家賃いくら、誰がお前に貸すと言ったんだ、貸さねえんですか、いや貸してえから札があってある、なんだ話が堂々巡るで分かんねえや、お前一体どこの誰だ、初めて会ったんだろう、あまり利口じゃねえな、まあいいや、越してくる、なんだい、家族はどのぐらいだ、あっちとかみさんと二人きりなん、あそう、家業は何だい、商売は、ああ、あじゃね、こう見えてね、豆腐屋なんだい、豆腐屋、ああ豆腐屋、じゃあね、豆腐屋、あの商売返してまたおいで、なんだって、いやだからさ、なんか他にいろいろ商売があるだろう、菓子屋でも何でもさ、商売変えてからまた出直しといで、何言ってんだい、商売買なんて俺ら豆腐屋なんじゃねえか、豆腐屋、豆腐屋商売買までしてこんなところ越してきたくねえや、なんだって豆腐屋ダメなんだい、豆腐屋はねこの長屋にはいないんだけれどもさ、隣町からいい豆腐屋が回ってきてくれるんだ、わざわざそいつを可愛がってるからね、お前みたいな場違いな豆腐屋をうちに置かせるわけにはいかないんだ、わけがわからねえ、本当に、こっちとら願い下げで冗談じゃねえや、ふざけやんな、お前がふざけるな、本当に、ごめんくださいまし、お初にお目にかかります、手前表を通行のものですが拝見しましたところ大層結構なお長屋がございました、よろしければぜひお借りしたいと思いますが、手前どものようなものにお貸し願えましょうや、また他様にお約束がもうございましょうや、この段を伺いに上がりましたようなわけで、あ、そうですか、さあさあさあ、上がりなさい上がりなさいよ、お布団、布団を持っていで、布団を、布団って寝る布団じゃないよ、寝る布団じゃ、座布団ですよ、さあさあさあ、いやこういうね、まあ人間らしい口の利き方をする人嬉しいな、結構なお長屋、いや結構じゃないけれどもね、いや言われて悪い気のするもんじゃないな、でご商売は、仕立て職を営んでおりますよ、また無駄がないね、さっきの豆腐屋とはわけが違いよ、仕立て職を営む、仕立てだけに営む、営むなんざいいね、仕立て屋だから営むだけれどもね、これが提灯屋だとハリナムかなんか言うんだね、飴屋さんだとベトナムなんて言ったりなんかするんだな、団子屋はコネナムか、恐れ入ります、で、ご家族は、手前に妻にせがれでございます、お前さん最低とおかみさんかい、で、せがれさんというのは、いくつだい、今年21に相なりますんで、おや大きいんだね、あなるほど、じゃあ一人息子、お仕事は持ってるんだろう、手前と同職でございますよ、また気に入ったよ、親の仕事を継ぐ嬉しいな、仕事の腕の方はどうだい息子さんは、まあまあ近頃はちょいといい品物になりますと手前よりせがれの方に頼むという注文があるぐらいでございまして、あそうか、どうだいお前さんの方のその、息子さんの器量というのは、まあ世間様じゃそうですな、あのトンビが鷹というようなことを言う方もいらっしゃるぐらいで、いい男、で21、独り身じゃねえんだろ、誠にどうもこれ縁がございませんで、帯に短したすきに流してやらで、独り身でございまして、 おいおいおい寄せよいけないよ、え21になって抜き身でほっときゃこれ危ないじゃないか、えいい才があったら収めなきゃダメだよ、えおいばあさん、あのほら古着屋の花坊あれいくつだい、え何19、おやおや大きくなったね、え19、おいおいおいおい、ちょいとお前さんもうちょっと前に出なさいよ、あの田なちんの方は田なちも何もないんだい、えあのねお前さん、なんだってこの長屋へ心中話なんぞ持ち込むんだい、やぶから棒でございますわ、私が越してまいりますと、心中になりますか、なるんだよ、お前さんがこの長屋へ越してくるだろう、蓮向かいに古着屋があるんだ、そこの一人娘でお花坊という、これはいい器量だ、これは古着屋とさ、仕立て職といったらこれは近いよ商売が、ここのところが難しくってわからないなんて、親がいないところでさ、その娘が悩んでいるところにお前のせがれが通りかかるってやつだ、そこのところはこういうふうにやるんですよ、チュンチュンチュンなんてんで教えているうちにこの二人の仲がこうなってくるってやつだよ、だからさ、そういうことになるんだから、あの古着屋あれ一人娘なんだから、お前のところのせがれあれ古着屋に、向こうにしてくれてやんな、いやそういうわけには参りませんで、手前どもの一人息子でございますんで、ではそちらの娘さんをお嫁さんにいただくというわけには、いや向こうだって一人娘なんだよ、そういうわけにはいかないだろう、困りましたな、じゃあ別れさせるということに、ほらほらお前さんそれが世間を知らないってやつだよ、若い二人だよ、ほら生木を裂くような真似するわけにはいかないじゃないか、無理に別れさせるというとこれお前さん心中になるだろう、はあなりますな、なりますなって今自分気がつきやがって、心中ってことになるんだ、さあこれからな芝居で一幕みっちりお前さんに語ってやるからね、木がポーンとなるってと浅木幕がパラッと落ちる舞台一面土手だ、ざっと向こう島の土手で、そこのところに乗って揚げ幕がチャリンと上がるってと出てくるのがお花だ、綺麗にお化粧をしてな、パタパタパタッと出てきて花道の七三でばったりと倒れる、後から出てくるのがてめえのせがれだ、粉屋へ入ったヌスッとみたいに男のくせにやけにまっちろく塗りやがってな、一緒に出てくりゃいいのに遅れてきやがって、おまけに一緒に死のうって相手がそこへ倒れてるのに助け起こしもしやがらないで向こうへ飛び越えちまいやがる、そこで初めて気がついてお花を抱き起こすんだよ、これで待って、お前んとこのせがれは何てんだ名前は、鬼曲がり平兵衛と申します、何よ鬼曲がり平兵衛だ、傍若無人な名前をつけやがったね、おい、おさんもへいとかさ、おその六さとかさ、なんとかならないのかよお前のところの名前、お前の名前はなんてんだ、鬼曲がり平右衛門と申します、同じようなもんだね、今なる金はありゃ七つの金を六つ聞いて残る一つが未来へ見上げ、お花覚悟はよいか、ドカンボコーンって言うんだけれども、お前のところのせがれの名前じゃこれ真珠にならないんだよ、いいからもう帰んな帰んな、ひどいもんだ、まったく、ろくなやつが気やしないよ、おいよ、はい、いらっしゃい、何ですか、このあたりによよ、この先にある小木種長屋といてくるの大木種豚小屋をこの俺様が仮の住まいに借りてやるからありがてえと恐れ多いと、三日の間お天道様に感謝して不祥がめ、家賃が高えのどうのこの抜かしながらてめえをひねり潰すどころか長屋中吹き飛ばして墓場にするからそう思い、いやまだ貸すともなんとも、ね、今から荷物運んでくからよ、早いねどうも、お前さんご家族は、俺に道路人に山の神にばっかっぱろうだ、化け物屋敷だね、道路人様っていうのはくたわり損ねのしわくちゃババアよ、山の神様はババアカカアだよ、かっぱろうはガキだ、ご商売は花火屋だよ、なるほど、それでポンポン移動しだ、
お送りしたのは談笑さんによる古典落語小言神戸衛でした、もうさすが小言神戸衛さんと言われるだけあって、この神戸衛さんにはちょっとお会いしたくないなというようなキャラクターだなと思いましたけども、
大家さんアドバイザー
アドバイス受けたくないです神戸衛さんには、
ね、いろいろ長屋中に小言を言いまくって長屋を借りようという人が、3人結局来るわけですけどね、それいろんな風に追い返してそういう神戸衛さんなんだけど、 古川橋って今もありますけどね、
はい、
うん、そう、あの辺り通るといつも思い出すんですこの話を、うん、なんかうるさいオーナーさんがいらっしゃるんだろうなと思ってマンションを見上げたりなんかして癒しない、
癒しない、今じゃないです、う
ん、
はい、
水保証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、
東京 FM FMO 落語千金お金を学ぶ落語の時間、長らくのお付き合い誠にありがとうございます。今日はロボットアドバイザーロボアド、
はい、
ね、いや本当にいろんなシミュレーターだとか、うん、でそれがまたさらにもう一歩具体的に踏み込んだっていうこのアドバイザー、
ええ、
いろんなのがあるんですよね。
ありますね、うん、
ね、これいろいろ使っていきたいですよね、
うん、また24時間できるから好きな時間にできるのもいいですよね、
う
ん、このね、
そうですよね、
うん、今日の放送ポッドキャストでも聞いていただけますので東京 FM のトップページからアクセスしてください。番組への感想メッセージもお待ちしております、はい、メッセージを送ってくださった方の中から毎月10名の方に Amazon ギフト券1000円分プレゼントしています。あとですね、みずほ証券のホームページでは番組でお話ししきれなかった落語千金ここだけの話をお送りしております、うん、はい、さあ談笑さん、来週は、
来週は村田さんも気になりますかね、株主優待にまつわるお話です。
気になります。
はい一席のお付き合い誠にありがとうございました。お相手は立川談笑と
東京 FM アナウンサー村田睦美でした。投資は必ず儲かるものではありません。価格が変動することによって損をすることもあります。投資に関する最終決定はご自身の判断でお願いします。また、投資を行う際は、証券会社から受け取る説明書、契約締結前交付書面をしっかり読んでください。みずほ証券株式会社は、関東財務局長金商第94号として登録されている金融商品取引業者です。みずほ証券プレゼンツ落語千金お金を学ぶ落語の時間、この番組はみずほ証券の提供でお送りしました。